今夜もここにゲイがいる。皆さんこんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる、パーソナリティのコーギーです。この番組は日本のどこかで今日も一人の夜を過ごしているゲイの若者コーギーによるポッドキャストです。何か有益な情報を得られる番組ではないかもしれません。眠れない時のお供などにどうぞお聞きください。皆さんこんばんは、コーギーです。いかがお過ごしですか。私は今ですね、毛布にくるまりつつ、声優で買いました。600円ぐらいでした。ノーパンでスウェットを履いて、リスナーさんにいただいたカフェインレスコーヒーを飲んでいます。ちょっと最近お酒をね、いっぱい飲んでたんですけど、お酒を飲んでるとね、気持ち悪くなってきちゃってね、最近ちょっとそろそろやめ時かなと思って、ちょっとお酒じゃないものを飲むように意識しておる次第でございます。タイトルを見て何かと思われた方も多いと思いますので、早速本題に入ります。題しておうち時間応援企画、イエーイ。はいね、はい、ということでね、パフーの音がなかったんです。ちょっとこのリスナーさんにいただいた誕生日プレゼントのぬいぐるみがですね、押すと音が鳴ることをちょっと最近になってやっと知ったので、ちょっとそれをパフーでやって、もう一回やっときますね。おうち時間応援企画、イエーイイエーイ。これ絶対このなんかコウモリのぬいぐるみなんですけど、多分これペット用ですね。犬とかがこう噛んだ時に音が出るような作りのぬいぐるみですね、これね。まあ、そんなことはいいとしてですね、まあ何かと言いますと、今回まあこういう状況ですので、番組のポッドキャストの番組として何かできることはないかと思ったところ、まあ自宅待機でやることがないなど、あとはちょっとね、部屋にいると鬱屈としてしまうという方も多いと思うので、耳の方で何か提供できるものがないかと思い、あれこれ考えた挙句、インスタグラムにはですね、おうち時間、英語だとステイホームっていうようなアイコンが出るようになっておりました。ので私の方でもおうち時間、あなたのおうちにいる時間を少しでもまあ楽しいものにしたいなというところで、おうち時間応援企画と称して、まあ短いエピソードを、まあ、数回分配信する予定でございます。まあ今のところ決まっているのはですね、全4回を予定、中途半端なんですけど、4回ってね、不吉な数字かもしれません。アンミカさんによると幸せの死というところでね、まあ不吉じゃないかもしれませんけれども、第1回が今回のエピソードになります。そして、2回3回4回ではですね、今現在考えているのは、私が普段聞いているとか、私が作った YouTube のプレイリストを共有したいと思います。で今のところ、公開する予定のものはですね、1つが、しんどい時に聴いている音楽のリスト、そして2つ目が、コーギーの個人的に皆さんに聴いてほしいおすすめの好きなクラシックの音楽のメインリスト、そして、最後3つ目がちょっとエッチな YouTube 動画のその3本立てをお送りしたいと思います。まあ著作権の関係がありまして、ポッドキャストの方で音源とかは流せないんですけれども、それぞれの曲に対する私の思い出とか、私の思い入れとか、あとそれぞれの曲の説明なんてものも入れていきたいと思います。これを思いついたのはですね、ポッドキャスター明日もゲイのあそこさんという方が、今現在明日もゲイはね、新たな試みとして一人喋りっていうものをやられてるんですけれども、その中であそこさんという方がね、おすすめの曲を紹介して、曲にまつわるご自身のエピソードを喋った後に、はい、じゃあ聞いてください、でじゃんじゃじゃんってやって、次ですみたいなね、何やってるんだろうなみたいな、新しいなと思って聞いて、じゃあ私もこれをちょっと真似しようと思ってやってみることにしました。私の方はですね、 YouTube のプレイリストを作りまして、そのプレイリストの URL をですね、説明欄の方に載せる予定でございますので、それを流しながらポッドキャストも聞いていただいたり、あとは一緒に見ていただけたら、何かこう気が晴れるような時間つぶし、暇つぶし程度にはなるんじゃないかなと思います。まあ、なんでこういうことをしようかっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、基本的にその今この頃の非常事態的な状態って、まあ、自分でも気づかないうちにこう気が張っていたり、こうテンションがずっと張りっぱなしで、こう緊張状態が続いたりしてしまうと思うんですよね。で、まあ、人によって違うと思うんですけど、でそのまあそれに対する自分自身のこうストレス耐性みたいなものが やっぱりこう個人差があるなということで、で私個人のとしてはもう本当に自分のストレス耐性がゴミくずレベルに低いっていうことは最近やっとね、あの肉体的な自覚を伴ってやっと理解でき始めてる、やっとなんですけど、23年生きてて、で、まあ、その、まあ、ストレス耐性のレベルっていうのは人によって様々であって、やっぱりその以前の私のポッドキャストからも何度か言ってるんですけど、同じことを、辛いとか苦しいっていうのは、まあ誰かと比べてみてこうだとか、誰かと比べたから私はこれぐらい辛いとか、そういった相対的に判断するものではなくて、まあ自分が苦しかったら苦しいし、しんどかったらしんどいって言っていいと、そういうものであってほしいなというのが私の思いです。なので、まあ今こんなに辛いけどあの人は頑張ってるから私はもっと頑張んなきゃって思うことは、まあ確かに自由なんですけど、それで余計に首を絞めてしまうのは健康的な状態ではないので、でそうやってこう、なんだろう、辛いけれどもあの人に比べたら、あの遊んの状態に比べたらって言って、こう自分のしんどさとか辛さっていうみたいなものって、こう外に吐き出せないとか、まあいろんな要因で外に吐き出せないでいると、やっぱりこう自分の中で何度も何度も繰り返されてしまうと思うんですね。まあ私はそうなんですけど、でその自分の苦しさとかしんどさっていうものを処理するときに、やっぱり自分の持っている語彙とか、あの言語表現で表すと思うんですけど、その自分自身、ポジティブネガティブ含めて自分自身の感情を表すっていうのは、やっぱり自分が持っている語彙とか自分が持っている身体表現でしかできないんですよね。でその表現方法とか語彙っていうのは、まあ絶対的に無限大ではなくて、その誰にでも制限がある、そのみんながみんな全ての語彙を携えているわけではないわけ で、そうやってその自分の限られた語彙の中で表せる負の感情はもちろんあるけれども、それ一方で自分の語彙では言い表せない、自分の表現では対処できないような、よくわからない感情、よくわからない負の感情というものもあると思うんですね。でそういうよくわからないけど辛いとかしんどいって状態のせいで、そのよくわからなさみたいなもののせいで、余計に辛さ、辛みが加速したりしてしまう。でまあそういう経験がもう私個人としても今までいっぱいあったんですよね。でその自分が気を張っている状況とかもそうだし、その気を張った状態の後とかもずっと続いてしまうような、あの状態で、そういうこう負の何ともでき、何と、いかんともしがたい負の感情ループっていうものの中で、その感情ループにこう、何て言うんですかね、風穴というか、こう風通しをよくズドンと風穴開けるようなのが、まあ、他者とのコミュニケーションなんだなとは個人的には思うんですね。その自分が知っているものとか、自分が知っている手段だけで対処できないものを持て余している時に、自分の知らない語彙とか自分の知らないやり方で、あの他者とのコミュニケーションをすることによって、自分の知らない語彙とかをこう得ることができて、自分がやったことのないやり方を得ることができて、それを使いながら自分自身が今抱えているものが一体何なのか解明していく、自分自身が持っているその凝り固まったものをほぐしていく、そういったことが他者とのコミュニケーションの役割なんじゃないかなと思います。ただやっぱりそういう他者との関わりも今はね、いつものようにスムーズにできないというのが現状で、でまあもちろん親しい友人とかがいる方は、そちらのね、友人といろいろオンラインとかでコミュニケーションを取れると思うんですけど、でそういう状況なので、ぜひともこのポッドキャストの役割として、このポッドキャストをそういう手段として使ってほしいなっていうのが私の考えです。そのお便りフォームでもメールでもいいので、まあご自身の最近のこととか、しんどいこと、よくわからないけどなんか苦しいこととか、まあはたまた全然関係ないことですね。例えばまあ何でしょうかね、過去のちょっとエッチで楽しかった頃の思い出とか、まあ地元でずっと通っていた美味しいお店とか、まあそういう話とか何でもいいんですよね。やっぱり他者とのコミュニケーションはいろんな障害があるし、いつでも何でもできるわけではないというのもあるので、そのインターネットを介したこの私とのやり取りとか、私の番組とのやり取りっていうのは、まあ時間は特に関係ないし、タイミングも関係ないし、まあ何せインターネットですので、ウイルスを運ばないということで、まあどれだけ濃厚なメッセージがね、番組に届いたとしても私に感染するリスクはゼロですね。でまあそのご自身の内側の中でぐるぐるしている、よくわからないとか言い表せない感情っていうもの、 まあ私自身にも、ちょっと私自身の内側にも今そういうものはたくさんあるんです、あるのを自覚してはいるんですけど、それってなんかこう、洗濯が終わってもこう取り出さないでずっと入れといた洗濯物みたいに、そのずっと溜まっていくと良くないと思うんですね。カビるし、ね、雑菌繁殖して臭いし、で臭くなると余計にこう臭いものには蓋をというか、余計に蓋をしてそのままにしたくなってしまうので、なのでまあそういうものを抱えている場合に、そういうものを吐露する先としてこのポッドキャストを使っていただけたらいいなと思います。でまあ私自身がまだ未熟で、効果的なそのなんていうんですかね、回答とかアンサー、あのお悩み相談とかに対する答えを提示することっていうのは、まあきっとあまりできないと思うんですけれども、例えばこの番組経由で広くいろんなところへ、外へ外へと流していくことで、それを聞いてくれた他のリスナーさんからなんか思いもよらない回答とか、思いもよらない考え方があなたに届くかもしれないし、そこでインターネット上で結びつくものもあるかもしれない。でそこで、あるいはあなたのエピソードがインターネット上で共感とか共振になって、共感とか共振が生まれてさらに広く広がっていくかもしれない。でそういうのがきっとなんかインターネットとかラジオ、まあポッドキャストの持つ力なのかなと思います。インターネット上のね、新しいつながりみたいなものを比較的簡単に人と人と結びつけられるのがポッドキャストなんじゃないかなと、ラジオなんじゃないかなと思います。ラジオ好きとしてはね、まあなんていうんですか、ブローカーな仲買人というか仲ほどというか、そんな感じですよね。でまあ多くの YouTuber さんとかポッドキャスターさんとかがね、同じような取り組みをされていて、あの有名な方だともうすごい規模で、すごい人数の方にやっていまして、で、まあ、そんな方々には遠く及ばない規模のこの番組なんですけど、まあ私の方に上がってきている視聴回数のデータを見るとですね、こんな私でもどうやらまあ300から600人くらいの方には届けられるようです。これは30人学級だったら10クラス、だいたい1学年東京の1学年をまあには届けられるということでね、学年主任ぐらいの声の大きさはあるんじゃないかと思います。で再生回数のトップはですね、見てみるとほとんどゲスト回なんですけれども、だから私がこうやって一人喋りをすることにどれだけこう威力があるのか全く心もとないんですけれども、まあなんとかしたいなとは思うんですけれども、そんな私のポッドキャストをですね、皆さんのこう何かの解消道具として片手間に使っていただけたら幸いだと思いますので、何かご自身が今抱えているものとか、ご自身がこういかんともしがたいものを、人に言うまでもないよなって思ってることでも文字にしてみたり文章にしてみたりすると、きっと作業療法的な感じであなたの癒しになる可能なるんじゃないかなと思います。番組メールアドレスはですね、こぎこぎ podcast@gmail.com、 cogicogipodcast@gmail.com です。お便りフォームのリンクはいつものように説明欄に載せておきます。そしてですね、おうち時間応援企画でやってほしいことのリクエストとかもね、順次募集しておりますので、もしあれば送ってください。で今第94回でして、もうすぐ100回目の配信になりますので、まあ記念すべきアニバーサリーかなと思いますので、100回目にはきっと何かをやります。なんとなくうすらぼんやりと考えていることはあるんですけれども、まあ何かそれでやってほしいことがあったら一応言ってまあ100回だから何をしようかなってところなんですけどね。で、はいはいはいはいはい、でそのおうち時間応援企画の第1弾として、今回私がお届けするのはですね、コーギーが旅ブログを開設しました。イエーイ、あ忘れた、なんだっけ、どこだ、はい、あったあったあった、イエーイ。その旅ブログというか、まあ以前からですね、番組のホームページを作りたい、欲しいなと思っていて、作ってはいたんですけど、ちょっとワードプレスとかを使って作ってはいて、サーバー借りたり作ってドメイン買ったりして作ってたんですけど、ちょっとワードプレスがよく分かんないなっていうのと、あとなんかこう調べれば調べるほどやらなきゃいけないことがいっぱい出てきて、ちょっと体系づいたワードプレスの知識がなくてですね、私はなんかこうめんどくさい、日々に忙殺されてね、めんどくさいしということでほったらかしにしていたんですね。でちょっと前のポッドキャストのエピソードで、ひくはしさんという方の旅エッセイを私は紹介しました。角川さんから出ている旅のオチが見つからないという世界一周の様子を漫画で書いたエッセイですね。 で、その本を読んだ読後感というか、その本を読んだ後に、その私講義にとっての、その旅に出れる可能性がこうどんどんどんどん狭まっている、薄れているように感じられる最近のこの状況っていうのが、個人的にすごくストレスだなと、まあ認めたんですね。なんかこう、いつでもどこにでも行けるから今この日常をやり過ごそうみたいな気持ちで、知らず知らずのうちにいたんだなと、私は今までそうあったんだなと思い直したわけです。で、ちょっと私自身もこう気軽に外には行けない状態だけれども、なんとかしたいので、過去の旅行の写真とか過去行った場所の写真をちょっと振り返ってたんですね、ここ数日で。そしたら、あの、結構私自分が撮った写真がいっぱい残ってて、パソコンに。で、まあ、当時そのブログの記事にしようとか考えてないで撮ったものばかりですので、その大事なところが抜けてたり、ここを撮ってなかったり、記憶になかったりする部分もいっぱいあったんですけど、まあ量としては結構あったんですね。なので、このたくさんある写真と、あとはまあ私が趣味でやっている、まあ文字をね、文章を書くことを合わせて、こう何か、あの、公の場所に出して、こう読んだ人と経験を共有できたらいいんじゃないかなと。その旅行を、いわゆる、なんていうんですか、疑似体験っていうんですかね、それをすることで、まあできるか分かりませんけどね、疑似体験することで、ちょっとだけでも日常を忘れられたり、閉塞感っていうものを忘れられたりしたらいいなと思って、ちょっと過去の私が行った旅行を、ブログにまとめました。そう。で、まあ、説明欄にリンクを貼っておくんですけれども、大体ね、それをやろうと思って、だいたい3日間ぐらいを使ってやりました。まあ24時間かける3やったわけではないんですけど、飛び飛びでやって3日間ぐらいかけて、あの、さっき数えてみたんですね、全部打った文字数を。そしたら全部合計するとですね、82633文字書いていました。で、これワードプレスがどういう風に計算、文字数カウントしてるか分かんないんですけど、もしかしたら開業は1文字とかやってるかもしれないんですけど、82633文字ですね。ちょっとどうするって感じなんですけど。で、それに合わせて、あの、ウェブサイトをなんとか人前に出せるようにと、あの、ワードプレスの設定とかやってみました。ちょっと今の、未だにね、わからないところいっぱいあって、もしかしたら何かこう問題が発生するかもしれないんですけど、そのウェブサイトの構造としてね、問題はあるかもしれないんですけど、あの、不思議とその作業は全然苦ではなくて、もう気づいたら時間が飛んでるような、没頭できたんですよね。なんか、あの、学生時代にピアノ練習してた時のような、あの、もう5時みたいな、もう朝の4時ですかみたいな感覚を久しぶりに味わうことができました。まあ、なるべく早くお届けしたいので焦ったというのも良かったと思うんですけれど、私にとってもすごく、あの、心を無にして集中できるいい経験となりました。で、やっぱりその焦って書いた文があって、もう何度な見返すたびに、あの、誤字とか脱字を見つけるし、汚い日本語とかもいろいろ見つけるんですけど、まあ、そこら辺ちょっと多めに見ていただいてですね、あの、私も随時直していきたいと、あの、思っています。あの、ブログ記事とかね、今回はそのノートに書いている、あの、いわゆるそのふわふわしたね、ちょっと、あの浮かれっていうか、地に足のついてない文章の要素をできるだけ排除してですね、あの、旅の現実に即したというか、現実に寄り添った、あの、まあ、ともすれば有益に近づけるような、そういった文章を書こうと努力したのでですね、あの、旅ブログ書き方とかでいろいろ調べてみたりですね、あの、あ、Google マップのリンクをこう埋め込む方法があるんだなとか、いろいろな新しい、あの、知識を得ながら書きました。やっぱりその自分が泊まったホテルの情報とか、自分が泊まったホテルの今の状況とかをこう地図で調べると出てくるんですよね。で、美術館の情報とかで、まあ、スペインとかポルトガルの美術館とかを Google マップで見ていると、まあ今こういう状況なので臨時休業の文字がすごいたくさん出てきていて、なんかそれでやっぱり、あ、そういう状況なんだなっていうことをもう一度再認識させられたんですけど、まあ、私が書いたのは過去の経験ですので、そこを一つ脇に置いて、その当時、あの、私が見てきたもの、その当時私が経験した、期待して、ガブバババババ経験してきたものを文章にして、私が撮った写真を合わせました。でですね、このエピソードの説明欄にそれぞれの記事のリンクを貼るつもりな、分けて貼るつもりなんですけど、ちょっとタイトルだけね、先に紹介したいと思います。全部でですね、1234567891010 12345678910111213151515書きましたね。82633文字ですね。あのゲイ一人ポルトガルスペイン旅という一つの大きなテーマの中に15書きました。一つ目が成田からワルシャワへ、そしてバルセロナからリスボン、ポルトガル航空の機内食、そして三つ目がリスボンとベレン、ジェロニモ修道院とエッグタルト、そして四つ目がリスボン市内探索、国立アズレジョ美術館、そして次がカスカイスで地獄の口に行ったと、そして次がロカ岬と不動産ゲイ、リスボンから電車でラゴスへ、そしてラゴスで病欠、バカリアウとアホサンドイッチ。バカリアウって知ってますか？ポルトガルの干しだらですね、あの干した干物ですね、干したタラの魚のタラですね、そしてサンヴィンセント岬へサグレス要塞によるそして次がラゴスからセビリアへバスでスペイン入国、セビリアからグラナダへバスでアルハンブラ宮殿、グラナダからバルセロナへ飛ぶ夜、バルセロナ1日目昼に起きる、サグラダファミリア事件とピカソ美術館、そしてバルセロナからワルシャワへ、そしてキロという、まあ、全15記事を書きましたので、なかなか頭を締めるものが多い時期だとは思うんですけれども、そうなんか海外の私のブラジルとかに住んでるブラジル人の友達とかにも、トルコの友達、カナダのトロントの友達とかいろんな人にも聞いてみたんですけど、やっぱりみんなこう自宅にずっといたり、こう頭の中に占めるものがいっぱいあったりで、おのおのがその自分のその状態と何とかしようと躍起になっている様子が垣間見えたので、何かこう頭を締めてるものを一回脇に置けるような何かになったら嬉しいなと思って書きました。私のブラジル人の友人はですね、軒並みをヨガがいいぞということを私に教えてくれました。なんか YouTube にあるんですって、ヨガのインストラクターの動画とかが、こうそれも揃ってヨガなんですよ。だからきっと本当にいいんだと思います。ので、以前ね、私リトさんという方、リトさん、私フォロワーさんに2人いるんですけど、すごく働いてる方のリトさん、すごく働いてる方っていうか、深夜まで働いてる方のリトさん、今は無職なんですけど、そのリトさんとご飯に行ったことがあって、その時にヴィパッサナーをやられたっていう経験のお話をねちょっと聞いたことがあるんですけど、瞑想とかももちろんいいと思いますね、こういう時には。だから瞑想とかヨガとかそういったものをトライしながら、このブログ記事も私のも読んでほしいんですけど、その自分に合った方法で自分の頭の中をこう落ち着かせる方法っていうのを見つけてもらえたら嬉しいことだなと思います。で、ポルトガルとスペイン旅行に関するブログを書いたんですけど、これはなぜかというと、この記憶が一番新しいからなんですね。でも気づいたら2019年3月の記憶なので、もう1年以上経ってるんですね。恐ろしすぎますね。卒業旅行で行ったんですけどね、大学の一人で。で、そのポルトガルとスペイン旅行に関しては、もうすでに私のこのポッドキャストの第30話でお話ししてるんですけども、結構話してないことがいっぱいあったり、あとはその旅情報的な、どこどこに行ってとか、宿代はいくらでとか、どこからどこまではどれぐらいかかっていくらでみたいなことは全然喋っていなかったので、そういう私がよくやりがちなエモーショナルに寄りすぎた部分というものを、できるだけ脇に置いて、もっとこう読みやすいというか、シンプルにまとめた部分、シンプルにカットして整理したり、あとは自分が撮った写真とかマップ上の、位置とかをその都度確認できるように、ブログを書きましたので、稚拙ながら頑張ったのでチラ見でもいいので見てほしいなっていうのが個人的な思いですね。で、この旅ブログはですね、これで終わりではなくて、ちょっと私も全然旅には行けてないんですけども、これからも書いていきたいなと思います。とりあえずまだストックとしてはね、バリ島の旅行と、北ドイツの旅行があるので、ちょっと3年前とかなんですけど、もし写真が残っていて記憶がまだ残っていたら、そちらの方も書いていきたいし、これから行くような旅、これからどっか行くことがあったら、それも書いていきたいと思っております。はい、という感じかな。何分？お、24分喋ってる。結構長いですね。このおうち時間、おうち時間応援企画はですね、できる限り短く済ませたいと思っていますので、次回からはもっと短くなると思いますが、今のところ全4回を予定しております。皆さんのおうち時間の何かの足しになればいいなと、私コーギーも思っております。十分に自分の健康を優先していただいて、なるだけ外に出ないで、 で、あの医療事業者の方がもし聞いてくださっていたら本当にありがとうございます。なかなか大変な日々だと思うんですよね。私は多分素人で、私が想像しているよりももっとずっと大変だと思うんですけれども、あの本当にありがとうございます。で、まあ医療事業者じゃなくても日々の今まで通りの日常がね変わってしまってすごく大変っていう人はすごくたくさんいると思うんですね。だからこうご自身を大事にしてほしいというのが私の思いです。そして、まあ、何か辛いことがあったらこのポッドキャストが、まあ大抵の人はこのポッドキャストに頼らなくても友達とか家族とかいろんなね存在がいてそちらに頼って頼れると思うんですけど、まあポッドキャストがもし何かの足しにね、何かの助けの足しになれば、あの私としてもとてもとても嬉しいことですので、気が向いたらぜひ使ってやってください。それでは、おうち時間応援企画第1弾コーギー旅ブログ解説しましたはこの辺で終わりにしたいと思います。酔っ払ってないです。はい、ということで、引き続きお聞きください。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。